堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。今月は医師の石原新奈さんをゲストに迎えて、体調管理と健康テーマにお送りしています。石原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
2週目の今日は、体を温めて冷えを取ると題して伺ってまいります。さあ、石原さん、先週腹巻きしてる、お風呂にも浸かって体を温めてるというようなことをいろいろ教えていただいたんですけれども、うん、石原先生は先月、体を温めて冷えを取る温活365日というご著書を発表なさっています。本の冒頭に、病院に行くほどでもないけれど何かしらいつも調子が悪い、これはすべて冷えが原因ですと書かれています。
漢方の言葉で昔からね、冷えは万病のもとっていう言葉があるんですけれども、体が冷えてくると体としてはそれ以上体温が逃げてしまっては困るので、血管が縮みますよね。で、血管が縮むことによって血流が悪くなる、血流が悪くなると凝り、痛みが起こるので、肩こり、腰痛、生理痛、頭痛が起こりやすくなりますし、すべての臓器は血液が運んでくれた酸素、栄養素、水分で元気に働くし、その臓器でいらなくなったものを回収するのも血液なんですよね。なので、血流が悪いところというのは必ず不調が起こってきます。なので、日々患者さんを診察していると、必ずお腹とかを触るんですけどね、お腹が冷たい人、胃の調子が悪い人は胃が冷たい、子宮卵巣にね、不調がある方っていうのはやっぱり下腹部が冷たいとかね、腰が痛い人は腰が冷たい、冷えてるところというのは必ず血流が悪くなっているので不調が起こりやすい状況ですよね。認知症の予防のために手足を動かしましょうって言うじゃないですか。手足を動かして脳の血流を良くして脳の働きを保とうということですから、やっぱり全て血流なんですよね。美容も必要な栄養素とか酸素、水分がちゃんと端っこのお肌の細胞に届くのも血流がいいからですし、あとは体温が一度下がると代謝っていうのは 13% ぐらい落ちるんですね。なので、35度5分の人と36度5分の人では代謝が 13% 違うと、同じもの食べてても低体温の人の方がエネルギーに変えられないので、太りやすくなったりとかね、糖尿病とか高脂血症、そういった生活習慣病にもなりやすくなったりとか、ダイエットしようと思ってもなかなか痩せない、むくみやすいってなってきますし、それからよく体温が一度下がると免疫力も約 30% ぐらい変わってきますよって言われるんですけど、低体温の人の方が風邪をひきやすい、風邪をひいたらなかなか治らないのもそうですし、漢方のね、考え方ではアレルギーは冷えから来るよって考えなので、アレルギーにもなりやすくなったりとか、あとは気の流れって、気っていうのは目に見えないんですけど、体の中を流れてる電気、エネルギー、元気の気のことを言うんですけどね。この気の流れも冷えてる人の方が流れが悪いので、気分が落ち込みやすくなったりとか眠れない。なので本当に凝り、痛みとか、臓器の不調、それから美容、代謝、免疫力、それからメンタル、もう本当に冷えが原因でいろんなことが起こってくる。だから本当に全ては血流って言ってももう過言ではないんですね。なので、体を温めるということが体調を維持する、ずっと元気を保つというのはとっても大事ですね。
先週ですね、70年くらい前のデータでしたっけ？その時の平熱が 36.9 が 70%。
そうなんですよ。だから昔の方々はやっぱ体温高かったんですよね。
今は平均どのくらい？
今はですね、一番多いところが35度後半から6度2、3分の36度前半。ここの層が一番多いです。6度5分以上ある方の方が少ない。
じゃあやっぱり1度くらい下がって。
下がってますね。女性だけじゃなくて男性もそうですし、今お子さんの低体温も増えてるんですよね。全体的に皆さん冷えてる。
そうやって考えていくと、先ほどのいろいろな現代病と言われるものっていうのが全部そこに起因してくる。
本当にそうなんです。特にお子さんだったら、今お子さんのうつとか、お子さんのアレルギーも増えてますし、あと起立性調節障害って言って朝本当に起きれなくて、学校になかなか行けない。で、不登校の原因になってしまったりとか、漢方から見ると、これは全部冷えが原因なんですよっていうところなんですよね。だからね、体温を高く保つ、今でいう温活をするっていうことがすごく大事。
先生が届けらっしゃる、温活四箇条というの。
もうね、これ私も実践してもう19年なんですけど、ずーっと同じことをしてる。 一つはですね、ええー、と思うかもしれないんですけど、一つは運動。70年前の日本人と現代人と比べて体温が一度下がってるのは、昔はよく普通の生活の中でも体を動かしてたんですよね。筋肉をよく使ってた。今は何でも便利になって筋肉を使うことが少なくなったってところで、低体温から脱出する、冷えを解消する一番根本的に大事なのが運動。でも運動って言っても日々日頃の中で取り入れる簡単なものでいいので、1日20分30分歩く。これを分けてもいいので、通勤のね、10分20分に当ててもいいですし、あとは全身の筋肉の中でも下半身についてる筋肉がやっぱり7割ついてるんですよね。なので筋肉がたくさんある下半身を動かす方が効率的に体温が上がるということで、スクワットを30回ぐらいやってほしい。それぐらいでも全然いいです。今ある筋肉を落とさない、少なめの人はちょっと増やす、
まあね、高齢者の痩せすぎフレイル問題っていう、
ね、そうなんですよね。だから本当にずっとどの世代もそうですけど、下半身の筋肉を保つっていうのはすごく大事ですよね。
昔は電話だって玄関の先にあって2階からデデデデって降りてきて
そうですよね。
テレビのチャンネルだってちゃんと買いに行かなきゃいけなくって、トイレも和式でスクワットやってるようなもんで。
そうそう、本当にそうです。
はい、一つ目が運動
で、2個目がお風呂に必ず浸かる。
シャワーだけではダメよって。
そうです、シャワーってね、体の芯から温まらないですもんね。ただ皆さんに、ね、お風呂入ってくださいって言うと、なんか長く入んなきゃいけないイメージがあるみたいで、長く入る必要がなくてですね、40度とか41度ぐらいの温度で肩まで10分ぐらい浸かる。で、そうすると大体皆さんちょっとうっすら汗かくと思うんですね、プツプツと。このプツプツ汗が出てきたっていうのが温まった証拠ですよってことなんです。温まったな、汗がちょっと出てきたなっていうところを目安に入っていただく。そうするとそんなに負担ではないですし、なんなら先ほどのスクワットをですね、お風呂の前にちょっと30回頑張る。スクワットしゃがんで立ち上がってなので、1、2で1回できますよね。そうすると30回って1分ぐらいでできちゃうんですよ。だからお風呂に入る前にスクワットを30回やるっていう、このセットで習慣にしてしまうと、スクワット30回もやってるとちょっとポカポカしてくるから、その状態でお風呂に浸かると早く温まるんですよね。そうすると一石二鳥というか時短にもつながりますから、お風呂に入るメリットってたくさんあって、やっぱ体の芯から温まると夜もぐっすり眠れますし、体の疲れも取れますよね。あと、お肌の代謝も良くなるから、皮脂の分泌も良くなって乾燥肌にもいいしとか、もう本当いろいろいい効果があるから、日本人のお風呂文化っていうのせっかくあるのでね、お風呂に浸かってほしいなと思います。で、三つ目がですね、腹巻き。
腹巻き出ました。
腹巻き。夏もですよって言うと、夏もですかってびっくりされるんですけど、夏はですね、どこでもクーラーが効いててですね、もう電車の中とかオフィスとかも寒いですよね。なので夏でもできればずっとやっててほしいです。
私ね、いつもね、手とかね、足がね、ポカポカポカポカして、全然冷え性だと思ってなかったの。でも、お腹はすっごい触ると冷たくて。
そうなんで、そういう方多いんですよ。
冷え性だって言われて。私冷え性ですか？手足はあったかいんですけどって言った覚えがあるんです。
そうなんです。お腹って体の中心ですから、体の中心が冷たいっていうことは全部冷えてますよっていう。だから漢方の診察で必ずお腹を触ります。なのでお腹を絶対温めてほしい。で、なんでかって言ったら、もうお腹の中に大切な臓器がいっぱい入ってますよね。だって脳と心臓と肺以外は全部お腹の中にある。健康って何ですかって言われた時に、メンタルの健康もありますけど、やっぱり臓器が全部ね、こう健康に働いて不調がない状態を健康っていうので、腹巻きをしてお腹を温めてあげると内臓の血流が良くなって、それぞれの臓器の働きが良くなるから、特に女性の便秘は、よく水分たくさん飲んでくださいって言うけど、水分たくさん取っても改善されない人たくさんいて、冷えてて動かないからっていう人が多いんですね。だから腹巻きをするだけで便秘が改善されたとか、男性だと下痢が改善された、ガスがたくさん溜まってお腹が張る感じも改善されるとかね、生理痛、生理不順、あとむくみ、もうとにかく腹巻きをするとよく眠れるとか、もう本当に一枚やるだけでもすごいいろんないい効果があります。
お父様が送ってくださったバカボン腹巻きの時代は
本当に20年前なんて全然腹巻きってね、おしゃれなのなかったですよね、今は本当にいろんな薄くてあったかいシルクの腹巻きもねあったりとか、コットンもそうですけど、機能性素材のものもたくさんあって薄くてあったかいのがあるので、本当皆さん自分に合ったものを選んでいただいてね。私はこういう外の服の時には薄い腹巻きにしてて、寝る時にはちょっと分厚い腹巻きにしてっていう風に使い分けてます。
何個か持って。
そうです。
おしゃれに使い分けようと。
そうです、そうです。
そして最後の4番目。
4番目は、やっぱり食事なんですよね。 漢方の考え方で体を冷やす陰性食品と体を温める陽性食品っていうのがあって、簡単に言うと、暑いところ、暑い時期に取れるものっていうのは、暑い時に食べるものだから体を冷やすんですよ。なので、夏が旬のものとか、南のものっていうのは体を冷やしますよ。あと、冬が旬のもの、北で取れるものは寒いところで食べるから、体温まるんです。そういう考え方で見分ける方法もあるんですけど、もっと簡単に言うと、薬味とかスパイスを何でもちょい足ししてほしいんです。生姜とか。
はいはい。
うん。もう生姜の粉末も売られてたりとかね。シナモン。昔で言う、経費、日記ですよね。うどんを食べようって言った時には、生姜とかネギをいっぱい入れるとか、七味をちょっとかけるとかですね。飲み物も、白湯を飲む習慣がある方も結構いらっしゃると思うんですけど、せっかく白湯でお腹を温めよう。その時にちょい足しして、生姜を少し入れてあげると、この白湯の温かさだけじゃなくて、生姜の血流を良くしてくれる成分も取れるから、よりいいんですよね。何でもこういう薬味スパイスをちょい足しするっていう習慣を取り入れていただくと、何でも温めるっていう食べ物になります。
そうやって考えると、夏食欲がない時に、おそうめんなんかよく食べるわけですけれども、その薬味は生姜とかネギですよね。
そうですね。あと、みょうがでも大葉でもいいですし、
ええ、
もう何でも入れてあげると、もともとは薬味とかスパイスっていうのは、胃腸の働きを助けて、消化吸収を高めるっていうのがあるんですけど、それプラスアルファ、全身の血流を良くしてくれて、体温めてくれるんですよね。なので、その、ちょい足しする習慣をね、取り入れていただくといいかなと思います。
薬味をちょい足し。
なので、この4つ。
はい。運動、お風呂に浸かる腹巻き、うん、そして食事。
そうです。
という、ちょい足し生姜、ちょい足しシナモン、ちょい足しネギということで。
そうです、そうです、そうです。もうそれだけでも変わってきます。
この他、ご著書で紹介されている体温を上げる方法をいくつかご紹介いただけますか？
そうですね。春、すごく自律神経が乱れる季節でもあるんですね。やっぱり暖かくなってくるんですけど、朝晩がすごい寒かったりとかして、やっぱり一日の中の寒暖差も大きいですし、それからまたこう気圧も変わってきて、寒暖差気圧で自律神経が乱れる。プラス、新年度が始まって、お仕事の部署の移動があったりとか、新しい学年が始まって、とか新しい人間関係、いろんなストレスを受ける時期なんですね。すごく乱れやすい時なので、ぜひですね、春、まず一つは、寒暖差に負けないってところで、ファッションも明るくなって薄くなってきて、皆さんね、薄着になってくるんですけど、見えないところで、しっかり温めてほしいんですね。なので、例えばスカートの下には、スパッツを履くとか、腹巻きをしとくとか、薄手の春用のセーターでもこの下には、暖かい機能性のインナーを着るとか、そういった見えないところでしっかり温める。あとは、やっぱり朝晩寒いですから、上着を必ず一枚持っていくとかですね。大葉のストールをバッグの中に入れとく。寒さにパッと対応できるようなファッションでいるということですよね。あとは、腹巻きはいつでもそうですけど、それからですね、もし飲まれるんだったら、お茶を入れるときに、発酵されてるお茶の方が温まる。
発酵。
発酵。
という。ウーロン茶とか紅茶とか。
そうです、そうです。その通りです。なので、緑茶も緑茶で勝手に銀が入ってたりね、すごくいいんですけど、この緑茶を発酵させたのが紅茶。で、発酵されたお茶はより温めるよっていうのが漢方の考え方ですから、飲み物も紅茶だったり、ルイボスティープワル茶、ウーロン茶、こう色の濃いものを意識するといいかなと思います。
はい、ありがとうございました。今週のゲストは医師の石原新奈さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授、寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など、目的別に栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二、小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、ジュニア向けパーソナル化サプリメントというタイトルでお話しさせていただきます。今回の研究者コラムは、 育ち盛り10歳前後の将来はプロのアスリートを目指したいジュニアに向けたパーソナル化サプリメントを提案します。日本人の12歳から14歳の中学生のタンパク質摂取推奨量は男の子で 60g、女の子で 55g と定められていますが、例えば牛肉、豚肉、鶏肉などの肉を好きでよく食べる子どもたちには十分にこの推奨量に達していますが、平均的には十分に足りているとは言えません。たとえ足りていても、アスリートを目指す子どもたちにとって、パーソナル化サプリメントでタンパク質を補うことはおすすめです。また、育ち盛りの子どもたちでも、最も筋肉合成に有効な朝食に摂取するタンパク質量は少ないので、朝にパーソナル化サプリメントを摂るようにしましょう。パーソナル化サプリメントのベースサプリにはプロテインを配合していますので、その小腸からの吸収率を高め、効率よく筋肉合成のための材料を提供する目的で、キウイアルファオリゴ糖パウダーを、そして小腸で吸収されなかったプロテインの大腸での腐敗を避け、腸内環境を整える目的で、アルファオリゴ糖と酪酸菌、そしてマヌカアルファオリゴ糖パウダーを配合しています。次にトッピング成分です。まず、オメガ3不飽和脂肪酸であるアルファリノレン酸を含むアマニ油のアルファオリゴ糖包摂体を配合します。アルファリノレン酸の問題である空気酸化による変質を受けやすい点や吸収性の低い点を解決したアルファオリゴ糖の包摂体です。ハーバード大学の研究で、アルファリノレン酸は幸せホルモンとして知られるセロトニン分泌を促し、不安感の抑制や脳の活性化が知られています。したがって、アスリートを目指すジュニアにとっては、試合前の不安解消とやる気スイッチを入れることに有効です。また、東京医科歯科大学の藤田浩一郎教授の危ない油と健康になるオイル、記載されておりますが、アルファリノレン酸は脳の情報伝達には欠かせない物質ですので、アルファリノレン酸摂取は小中学生の学習能力向上と記憶力アップにもつながることが示されています。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400 プラスにニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。